アップ進学館の教育相談コーナー。
君は一人じゃない。ここから一歩一歩でいい。今できることを一生懸命。
今日もアップ進学館には生徒の未来を考える人がいます。
アップ進学館で一緒に頑張ろう。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。
時計の針は12時20分を回っています。ここからはアップ進学館の教育相談コーナーです。このコーナーは毎月、第2、第3火曜日と第4木曜日の月に3回空友の中でお送りしているコーナーです。アップホールディングス株式会社は鹿児島市内に2カ所、松原、紫原にある塾アップ進学館をはじめ、紫原と新たには企業主導型の保育園アップ保育園を開園。さらに高槻町にはリラクゼーションサロンアップも展開し、人に尽くすをモットーに塾から保育園サロンまで幅の広い世代との関わりを大切にしている企業です。中でもこの火曜日はアップ進学館の取り組み、教育にまつわるお話を伺っています。お話を伺うのはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんです。本日もお電話でのご出演となっていますが、つながっています。吉山先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、すっかり涼しい秋の気候になってきましたが、いかがですか？
そうですね、日中暑いですけどね
そうなんですよね、気温差が激しくて。はい、そして先ほどリスナーさんから今日は中秋の名月で空を見上げてくださいというメッセージいただいているので、ぜひ忙しいかと思いますが一瞬お空を見る時間を
そうですね、でもなんか天気予報でなんか今日曇りっぽい、なんか雨に移っていくみたいなのさっき見て、はい、ああ今日見れないのかなってちょっと思ったりしたんですけど、
はい、もうそこはかすかな願いを
なるほど、願っときます。
はい、願いを込めて、私も本当にてるてる坊主今から大急ぎで作らなきゃって思っているところなんですが
はい、
はい、そして今日、そうです、この先ほどご紹介でもお伝えしましたが、まあ、教育にまつわるお話ということではあるんですけれども、ちょっとこの先生の今日トークテーマ全体がですね、人生のターニングポイントはということでリスナーの皆さんにもお聞きしているので、
はい、
まあ、塾の先生をされていろいろな活動をその幅広い世代の方とされている先生のターニングポイントというのはどういうものがあって、そして今があるのかなというのがお聞きしたいところでございます。
ああ、そう、私のターニングポイントですか？
そうなんですなんかこう、誰かの影響を受けてたりとか、なんかこうこういうことするぞって思ったきっかけだったりとか、どういう道の旅行を経て今子供たちと向き合ってらっしゃるのかなっていうことをですね、知りたくなりました。
そうですね、
はい、
私のっていうとなんかすごく難しいんですけど、うん、
はい、
ただ、うん、やっぱり自分でもこう振り返って、
はい、
一番最初のその、うん、ターニングポイントっていうのはやっぱり高校受験なのかなっていう気はします。
なるほど、高校受験、みんなにとってもってことですよね。
そうですね、まあ、うん、小学校中学校で例えば私立中学校に行こうが、
はい、
私立の小学校に行こうが、うん、その義務教育課程ということでやることっていうのは、はい、やっぱり一緒じゃないですか、どこに行っても、
うん、そうですね、はい、
でも高校からはやはり普通科があったり工業科があったり商業科があったり、はい、まあ、看護科とかさまざまな学科がある中 で、
はい、
で自分が将来何をするために、はい、そこに行くんだっていうことをやはり強く考える時だと思うんですよね。
確かに、はい、
なのでそこが、いろんな人にとって特に今、高校進学率ってもう、まあ、90、まあ、ほぼ 100% に近いので、
はい、
そうなった時に、そこってやっぱり人生を大きく変える一つの、まあ、分岐点というか、うん、転換点なのかなっていう気はしますね。
そ ですね、確かに急に選択肢がいろいろこう分かれていきますもんね。その情報処理とか工業系とかっていう風に。
そうですね。で私もよく授業で、
はい、
例えばまあ15歳、まあ、14歳15歳の子供たちに、
はい、
要はそこで将来の選択っていうのは本当に変わってきてしまうんですよ。それこそ先週の話じゃないですけど、はい、医学部行こうって医者になりたいって思ってた人は工業科に行った時点で、
はい、
まあ、あの道が終わってしまう。
うんですね、はい、
そういう選択を14歳15歳でさせるのが早いっていう考え方もあれば、
はい、
でも先進国の中でも日本はまだ遅い方だっていう考え方もありますし、それは世界的に見てもどちらが正しいかっていうのは分からないんですけど、
はい、
ただこの日本という国で生きている以上、はい、生きていく以上、そこが一番最初の、まあ、分岐点にはなるのかなっていう気はしますね。
そうなんですね。ちなみにこれ日本は14、15っていう選択肢、これより早いところも結構多いんですかね、世界で見ると。
そうですね、よく日本でも最近パティシエになりたいとか、
うん、
まあ、一時期前かもしれないですけど、うん、そういうその、料理系にっていう考え方多かったと思うんですけど、
はい、
これパティシエとかって言ったら、まあ、フランスってすごく有名だと思うんですが、うん、
はい、
フランスとかだともうそこの店に行くって決めた時点でもう高校行かないらしいんですよ。高校に行ってる3年間が無駄だっていう考え方ですね。その分もうパティシエになるって決めてるのであれば、
はいはいはい、
そこに行って、
うん、
修行した方がすごく有意義な時間が過ごせると。
そうなんですね。もう本当に一点集中でその道に突き進んでいくっていう感じですね。
まあまあ、アメリカのアスリートとかでもいたりしますけど、う
ん、はい、
日本って一つのことを突き詰めることがすごく、はい、まあ、美学というか、
うん、
そういう考え方があるんですけども、これ外国に行ったらまたちょっと違ってて、はい、例えば、まあ、4月、まあ、3月から、10月ぐらいまではメジャーリーグでプレーしてて、
はい、
そこからは、アメフトでプレーするっていう選手もいたりとかですね。
へえ。
アメリカではそういうのは当たり前だ、できるんだったら1つでも3つでも 何個でもやろうよみたいな、
はい、
でその先ほど言ったフランスの例でいくと、
はい、
まずはパティシエになって、そこからじゃあ料理の道をもう少し極めたければ、
はい、
次は、料理店に行くとか、そういった形で自分のスキルを、はい、自分がやりたいことをどんどんどんどん追求していく、その中に学業が必要だったら、
はい、
その後また学校に行けばいいっていうような考え方なんですよ。なのでスキルが必要なのか、
はい、
いわスキルというか経験ですね、経験が必要なのか、
はい、
いわその勉強的なものが必要なのか、
はい、
それをしっかりと、まあ、12歳13歳で考えて自分の将来を選択していくっていうのが、
はい、
まあ、一般的に、外国の考え方っていうのが、はい、大きいところもあったりするんですけど。
へえ、そうなんですね。なんかすごくこのなんて言うんでしょう、今聞いててちょっと塾のその考え方ともこうハマるのかなと思ったんですけど、生きてく力がすごく強くなりそうな感じがします。その都度都度でちゃんと選んでいって進んでいってってすること
なんですね。そうですね、まあ、その多分、その感覚がですね、
はい、
多分外国って自己決定、うん、自己責任の考え方がやっぱりすごく大きいと思うんですよ、
はい、
で、はい、うちの生徒にもそこは強く言うんですけど、
はい、
高校に行くのは自分だし、自分の未来を決めるのも自分、
はい、
でそこに対して親とか私たち塾の先生っていうのはサポートしかできないっていう話をよくするんですね。
はい、
でだから誰かが道を決めてあげてレールを敷いてあげるのではなく、やっぱり自分でそこは作っていかなければならないんだよっていうような話をよくするんですけども、
はい、
でもその考え方って多分社会に出たら当たり前のような気がするんですよ。
はい、
で、まあ、最近というか、ちょっと一時期前に流行ったんですけど、面接に保護者の方がついていくとか、
はい。大人でですか？
じゃあ就職の時の面接員ですね。
はい。
なんかそういう保護者がいるっていうので、はい、一時期こうニュースとかで話題になったりとかしてたんですけども。
あら。
で、まあ、最近社会人でも、うんうん、お休み、休む時の連絡を親がするとか、なんかそういうのをニュースで見たりとかしたんですけど、すごくその、自分の子供を大切にするっていう考え方っていうのはすごくいいとは思うんですが、
はい、
でも、まあ、年齢とともにだんだんとサポートできることって弱くなっていく。
はい、
その弱くなっていった時に、うん、その子が自立していなかった時って、すごく、うん、周りの大人の責任って大きいのかなってやっぱり思っちゃうんですよ。
あ、
だから私はもう、はい、実はですね、うち初年度にですね、
はい、
画家になりたいっていう、
おお、はい、
でフランスに行きたいっていう生徒がいたんですよ。
はい、
です
ごい、
うん、で私この子本気なのかなって思って、はい、でもうずっとそう、だから私は勉強しないんだって、うん、まあどちらかというともしかしたら勉強をしたくない言い訳だったかもしれないんですけど、
うん、
でも私立ち上げたばっかりで、
はい、
その当時28歳ですよ、
はい、
で当然保護者の方の方が全然年齢も上で、
はい、
でも私面談室ですね、
はい、
泣きながらそのお母さんにお願いしたんですね、
はい、何をです
か、うん、3年間フランスに行かせてくださいと。
へ、
でその代わり、はい、それで全然芽が出ないようであれば、
はい、
帰ってきて高校行き直す、
うん
うん、でお母さん方にもその、はい、最初にフランスに渡る費用だとか、
はい、
そういったものをやっぱり負担していただくことになるので、帰ってきてからの高校に行き直す1年間のうちの授業料は一切いりませんと。
はい、なんかすごいことが今、
まあ、ただ結果としてその子、はい、私と保護者の中でそうやって話がどんどん進んでいって、
はい、
だんだん怖くなって、
あらら、はい、
商用の美術科に行くっていう選択をしたんですけど、
あ、でも美術の道にはやっぱり行きたいわけ
ですね。やっぱり美術の道には、で大学もちゃんと美術、京都にある、聖華女子ですかね、そこの、そういう美術系のところに行って、
はい、
で、まあ今も多分そっちの方向で、
はい、
活躍してるっていう話は聞くんですけども、
あ、なるほど。
でもそのぐらい分岐点じゃないかなって思うんですよね。で私最初からそういうのを思ってたので、
はい、なるほど、そうですね。でもその考え方で先生がいてくださったからこそ、その子は多分その自分の範囲をもう超えてはいるけれど、目の前で起こるその進んでいくとはっていうのに初めてがっつり向き合った瞬間だったかもですね。美術に行きたいっていう、
当時からその外国ってそういうもんなんだっていうのを私も知ってましたし、別に高校行かなくても本当に画家になるんだったら、
はい、
行く必要ないよなって私自身も思ってて、その子がそう言う、はい、てるからですね、
はい、
もう確かにないかもねって、だったらもうフランス行っちゃいなよみたいな、
はい、
よし分かった、先生が一緒に お父さんとお母さん説得するわ、
はい、
で面談したみたいな感じですね。
すごい強力なサポーターですね。もうなんかがっちりと。
いやでもそれ初年度だったからできたんです。今ならできないです、
は
い、
あ、そうなんですね。
やっぱ怖いですよね。だってそれでその子の人生決まっちゃいますから、
うん、そうですね、
もしそれで本当にフランスに行って芽が出なかったとして帰ってきて本当に高校行くかとか、
はい、
そこまでずっと考えていかなければならないとなると、やっぱりすごく責任重たいなって思ったりはします、
うん、そうですね。この大人
でも、まあもし次回そういう子がいてもきっと僕は全力でそうやってサポートするんでしょうけど、
はい、
怖いとは言いながら、
そうですね。なんかなんだかんだこう面談の時にこう一緒に向き合って一緒に熱く語ってる姿が私には今思い浮かんだんですが。いやー、でも改めて思います。やっぱりその分岐点に立つ子どもたちが出会う大人のやっぱり 関わり方だったり言葉だったり向き合い方っていうのはすごく大きいなっていうのも、なんか先生を通してというかこのお話を通して改めて思ったところでした。
そうですね、今のはちょっと一つ の特殊すぎる例だったかもしれないですけど、ただやっぱり本当に高校受験ってすごく大きいなっていうのは思うので、はい、まあ、もしこれを聞いてる保護者の方とかいらっしゃれば、はい、そこに向けてどういう準備をしていくか、
はい、
でどういう準備を、させていくかっていうのもすごく本当に大きいなっていうのは思います。
ですね、思います。ぜひも本当に聞いてくださっているラジオの方、まあ、その受験を前にしている方もですし、まだ、ね、小学生でまだまだ先かなと思っていてもきっと時間はあっという間に来るので、
いやあっという間ですよ、ね、
うん、
よくあの時間って言うじゃないですか、
はい、
次行く時は、
はい、
まあ長く感じるけど、うん、あっという間、
はい、
早いっていう、
そうですね、過ぎ去ってしまえばもう本当に
あっという間ですから。
そうですね、ぜひ
私もあっという間に15年経ちましたからね塾やって。
そうですね、必死でやればやるほどこの時間は早く感じるかもですね。
早いですよ、
うん、思います。もうぜひじゃあもうゆったり構えていないで、こう気になった方はぜひこのアップ進学館の扉を叩いていただいて、
ああぜひ来てください。
はい、いろんなこうご相談だったり進んでいく道のこの一緒にこう歩んでいけたら素敵だなっていうふうに私も思いました。はい、先生本日もなんかたっぷりこう人生観についてもお話聞いたような気がしますが、貴重なお話、はい、ありがとうございます。
時間もあっという間ですね。
そうなんです、
ね、
ここで感じるんですよね。こう豊かな時間ほどあっという間だなっていうのをつくづく毎週感じるところです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では先生、今日、リクエスト曲をまたお聞きしながらお別れをしようと思うんですけれども、曲名いただいて、
リクエスト曲何だったかな。
あ、私が言っていいですか。聞こうとしたのに、徳永英明さんの壊れかけのレディオ。
あ、です、
はい、
はい、そうです。
こちらをリクエストいただいておりますのでお届けしながらお別れしたいなと思います。それではまた先生、火曜日は来月の第2になりますけれども、お話聞けるのを楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いします。
そうですね、もう、マンボウ解除できて、スタジオに行けるのを楽しみにしてます。
はい、私も直接お会いして、お話できる日を楽しみにしてます。本日も貴重なお話、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは、吉山先生のリクエスト曲、徳永英明、壊れかけのレディオをお届けします。